中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は早速ゲストの紹介なんですけれども、はい、荒垣養蜂園から荒垣つとうさんに来ていただいております。2回目。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はあれですね、首里まちづくり研究会でやっている、まあ、なんて言うんでしょうね、景観を、花を、地域に花をいっぱいにしていく、でそこの副産物としてあの蜂蜜を作っていくっていうところをですね、NPO の会員でもありながら実際養蜂園もやってらっしゃるっていうところで、そういう立場で聞いてきたかなと思います。はい、はい、今日は最近もトピックになっている、どうも僕らデンさんと呼んでるんですけど、本当はつとうさん、伝えるって書いてね、つとうさんなんですけど、どうもラオスで養蜂支援をやってるらしいっていうのが今新聞でも話題でですね、はい、少しその話と、もう、まあ、街づくりの話も、はい、継続してお聞きしたいなと思っております。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
ラオスレポートからあ、まずは自己紹介ちょっと改めてやりましょうか。はい、
荒垣養蜂園の、まあ、3代目の荒垣つとうです。よろしくお願いします。
どんな日頃はどんな仕事をしてるんですか？
そうですね、まあはい、蜂蜜作ったり、まあ、時折蜂に刺されたから、はい、
蜂に刺されるのも仕事じゃないんで、はい、仕事としていどんな仕事をしてる、
はい、あとはうん、今大名小学校で授業とかもして、はいはいはい、環境教育というか SDGs
を、うんうん、巣箱置いてるんですよね。
そうですね、はい、うん、子どもたちと蜂蜜のこう、うん、蜜蜂が生きていける環境って、うん、まあ、自然が豊かだよねみたいなことを学びながら、うん、はい、授業とかもしたり、はいはい、しております。
はい、あと何でしたっけ、針の治療。
ああ、はい、放射療法っていうのもやってます。はい、
蜜蜂のね、はい、あれは毒、はい、
まあ、そうですね、蜜蜂の毒を刺して、まあ、まあ、自己免疫力で少しずつ良くなるみたいな、
うんうん、あれは体の反応を促すということなんですか？
はい、そんな感じですね。
そうか、だから蜂に関するいろんなビジネスをやってらっしゃる、はい、首里でね、はい、やってらっしゃるっていうところでございます。ラオスに行って養蜂の、まあ、現地の養蜂家を育てる、あるいは養蜂産業を育てるっていう支援をやってるっていうふうに聞いているんですけど、具体的にはどれぐらいの期間どういう支援をしてるかしてきたかってことを教えてもらっていいですか？
そうですね、まあ、スタートしてから1年なんですけど、はい、うん、まあ、7月、あ、去年の7月に初めて蜂が入って、そこから、まあ、どう蜂が育っていくかっていうのを見守りながら、まあ、実際ちょっと蜂が減ったりしてたので、うん、減った時にどう対処するかみたいなことを、まあ、お話ししながら、で蜂が増えた時はじゃあどうするかみたいなこともお話しして、うんうん、まあ、蜜が取れるんだったらこういう風な段取りだよっていうのはお伝えしてるんですけど、蜜まで取れる状況には ならなかったみたいな、
うんうん、1年間やったけど、はい、ってことなんですね。はい、ラボスではじゃあ蜂蜜自体を商材として産業化したいっていう、うん、目論見があるっていうことでいいんですか？はい、
そうですね、うん、まあ、もう工場も作ってあるので、
何？工場も作
る、はい、はい、工場も作ってあるんですよ。うんうん、まあ、足、まあ、何ですか、柱だけ立ってるような状態なんですけど、で、まあ、はい、まあ、生産は頑張ってやりたいとは思ってるんですけど、ただ、蜂蜜が取れるまでの環境がラオスには、ラオスというか、まあ、アトアプー県にはなかったっていう感じなんですよね。
うん、あ、ラオスの何県？
はい。アタプー県ですね。
アタプー県。はい。広さどれぐらいってわかります？沖縄ぐらい？沖縄より広い？
沖縄より断然広いですね。ちょっと広さはっきりはちょっとわかんないですけど。
沖縄本島よりうんと広い県。
うんと広いですね。はい。
あ、そうか。はい。なるほど。蜂蜜、ね、蜜蜂は2キロ、
はい。あ、そうですね。半径2キロですね。
半径2キロ。ですもんね、はい、半径2キロの、まあ、円か、
はい、
の中だから、じゃあ本当にそのアタプー県の本当に一部の場所で、
そうですね、
実験的にやってきたというところなんですね。はい。はい、
そもそもなぜよし蜂蜜だってなったんですかね。
まあ蜂蜜、まああの産業するのにやっぱりあの腐らないっていうのが一つのフックであって。でまああの、うん、蜂蜜も腐らない商品なので、うん、一回やってみる価値あるよねっていうことでスタートしたって感じですね。
うん、なるほど。まあ沖縄も暑いですからね、うん、ただうんと暑いわけですよね、
う
ん、
そうですね、大体まあ高い時は42度とかって言ってたので、うんうんうん、まあ、蜂もバテるし自然もバテるしで、うん、なかなか蜂蜜がドンと入ってくるのが難しいって感じですね。
うん、野生のミツバチはいるっていうのが分かってる
でしたっけ？あ、そうですね、はい、はい、野生のミツバチ今回行った時に見つけたので、うん、まあそこでサバイバルするだけの蜜源と環境はあるっていうのは分かったので、
なるほど、じゃあ、まあ、蜂の巣が生きていく、はい、ある一つのコミュニティっていうんでしょうか、はいはい、それが生きていくだけの蜜源と蜂は実際いるっていうことなんですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、そうか、なるほど。ただ産業化するってえらいことですよね。
そうですね。
うん。
だからまあ取れるようになるためはまあ今の環境を変えなきゃいけないんで花植えるとか、うんうんうん、あとはまあそもそもやる場所を変えるっていう。
うん、
ただでももう一年通してこうサイクルを見た、うん、見て学んだ人が育ってるので、
うん、
次その人がまた別の人を指導するみたいな形で場所を変えることは可能になってきたので、
うん、
まあ。次の段階はそれも挑戦しながらって感じですね。
じゃあそのアタプー県その地域の中で、あ、こういう場所だったら適性があるんだっていうところをやっぱ探すっていうところもやりながらってことなんですね。
はい、今ちょうどその高いとなんだっけ1000メートルぐらいの山があるんで、まあ、そういうところだと気温もすごい涼しくなるので、うん、
確かに、
で緑も増えて雨もちょこちょこ降ったりするみたいなんで、うんうんうん、まあ、そういう環境 あるにはあるみたいで、
うんうんうん、
ただ行くのが大変って言ってて、うんうんうん、指導するのが大変で大した距離じゃないけど3時間かかるとか、
うんうん、
あの舗装もされてない道を延々と山登って行かなきゃいけないみたいな、うん、あるみたいなんで、
そうか、蜂蜜を産業化するって、はい、我々ね、首里王朝蜂蜜ってのを作っていますけど、あれ50グラムぐらいでしたっけ？
あ、そうですね。ちっちゃいのから売ってます。
50グラムで800円とかね。
850円になってます、
ね、うん、はい。そういう価格で売れれば、いいわけですよね。
あ、そうですね。
産業としては。
その通りですね。
うんうん。だとすると、このラオスなりの特徴とかも出していかないといけない。はい
は
い、
そうですね。
うん、
なんか一つ面白いのは、大蜜蜂っていうのが自生してるんで、
おうおうおうおう、
大蜜蜂の蜂蜜って大体ハニーハンターっていう聞いたことあります？
うん、
崖にでっかい巣があって、うん、それを取って絞るみたいな手で、そんなやり方なんですけど。
もう狩猟ですね、
そう、狩猟をしてるんですけど、それを逆に家畜化みたいにして、
はい、
それを売るってなると、世界的に、うん、大蜜蜂の蜂蜜が流通するってのは結構あの希少価値があるんで、そういうのも狙い目だなみたいな感じにはな
って、確かに、まあ、家畜化するんですね。
そうそうそういうこと、
ね、だってハンター取ったら終わりですもんね。
そうそう終わってそう、うん、だからちょっといつかは終わっちゃう産業かもしれないなって思っちゃうんで、
うん、
はい、それが産業化できればそれはそれで価値があるなと思って。
うーん、面白い。巣箱って、うん、はい、この暑い場所の、うん、僕 はほら首里での巣箱は見たことあるんですけど、なんか特徴とかあるんですか？
ああ、まあもうなんかそうですね、まあ、木をいっぱい切ってるんで日陰がなくて、うん、あのアタプーが特に、
うん、
であの吹く風がもうすごいぬるいんですよ、ずっと。
ああ、なるほど。
そういうのをちょっと改善するような、もっと木がいっぱい生えてるところに蜂置くとか、
うん、
まあ、そういうのが必要かなっていうの。
そうか、巣箱っていうよりは巣箱を置く環境が悪いってことか。
そうですね、うん、やっぱもうなんか下から上がってくる温度がずっと暑くて、
うん、
で蜂もやっぱ暑さでバテちゃうので、
うん、
どうしてもこう箱をもっと涼しくするにはみたいなのからスタートして、
うん、なるほど、はい、じゃあそこは緑荫というか、いわゆる木陰みたいな、はいはい、涼しい場所が必要ってことなんですね。
そうですね、
はい、ああ、そうか。 指導の仕方なんですけど、はい、どんなことをまずやったんですか。今の話ってだいぶ調査っぽい話だなと思っているんですけど、はい、現地でこれを受け継ぎたいっていう人たちがいるってことなんですか。
あ、
ラオスの現地で。
そうです。受け継ぎたい。どちらかというと、まずはこっちからのアクションで養蜂を始めます。うん、興味ある人いますかでスタートしていて、うん、で、その中で3人ぐらいいたんですけど、2人の方はちょっと失敗しちゃって、蜂がいなくなって1人の方が残ってるっていう現状、う
ん。なるほど。じゃその人が、はい、まあ、そこが、まあ、種みたいな感じになるわけですね。
そこから今、まあ、その方が一番熱心にやってくれてるので、うんうんうん、まあ、その方からちょっと増え広がるような形になればなっていう感じになってます
ね。うん、蜜源となる、あの、蜂蜜の元となる蜜が出る蜜源植物っていうのは、うん、なんか見ました？まず現地で。
そうですね。いくつかは見ましたね、うん。ただやっぱり短期間しかいないんで、なかなか見つけれなくて。
うんうん、
まあそれはちょっと引き続き現地の人に、うん、まあ行政マンが、うん、結構やる気があるので、今少しずつ調べてくれてて。
なるほど。はい、まあ、データはあるわけですよね。こういう植物が、はい、蜜源であるっていうのは。
データもないんですよ。
データもない。
ないんですよ。
あ、大変じゃないですか。
ないんです
そ、
うん、そう、だからデータ作らなきゃいけないよってことで、うん、はい、伝えてますね。
そうか。あ、ただ、世界中で蜂蜜は作られてるから、はい、うん、そこの中での
はどういう、ああ、そうですね。そういうのは、
まあ、あると。はい、ただ、現地でのデータはないってことですね。
そうですね。
そうか。まだ本当によちよちですね。
そうなんですよね。
うん、
はい。行政はどういう関わり方をするんですか？
民
間の事業なんですよね。
あ、行政も巻き込んで、いる感じですね。
うん、
で、まあ、なんですかね、やっぱりこう、ちょっと頭を使わなきゃいけないところは行政マンが結構やってくれたりして、うん、まあ、現場としては蜂を買うっていうのは、その、地域の方がやってるっていう感じですね。うんうん
うん、まあ、熱帯雨林地方って、ある種資源が豊富だから、うん、木もたくさん生えてたし、はい、それを、まあ、どんどん、切って売るっていうタイプのビジネスっていうところがメインの産業になっちゃっていたというところで、はいはい、こちらからちゃんと育てて、ね、産業化していく、うん、それでサステナブルにしていくっていうのは、まあ、今回テーマなんですよね。
だから行くたんびになんか宿題が出るというか、うんうん、意外と今蜂蜜じゃなくて、うん、蜜ろう使ったクリームがいいんじゃないかみたいな。
あ、はいはいはい。
そうすると、うん、なんだっけ、あれ、ココナッツ、
うんうんうん。
まあ、蜂蜜取るより、まずココナッツオイル取ろうよ、みたいな話と。それもできる工場であるので、
あ、そうなんだ。
ま
あ、
そういうことに転換しながら、うんうん、で、もっと蜂が増えてっていう形になった時にクリーム作れたりするので。
うん、そうね。まずは、食えるビジネスで、はい、その種火の人をね、はい、ちゃんと、
そうですね。
生かせるようにしたいってとこですよね。
期限があるんですか？
一応3年間の支援で、もう今1年使っちゃったんで、うん、あと2年しかないっていう。
うん。あ、これ JICA の支援なんでしたっけ、はい、そうかそうか。なかなか難しいですね。
なかなか難しいです。ただ、ま
あ、
なんかもう、担当の石原さんからは、考えるのをやめるなって言い訳は、なんですか、言い訳は、1秒でできる。考えない。なんか逃げ出すのみたいな感じで言われる。
諦めたら試合終了ってやつですね。
って言われる。
確かに、ね。面白い。石原さんはね、はい、もうテレビ番組でもだいぶドキュメンタリーでも出ているし、うん、実際向こうで、蒸留酒、お酒作ってるんですよね。だいぶ泡盛のノウハウを使った形で、はいはい、まあそこでやっぱしっかり産業を起こしていかないと、うん、なかなか自立できないと、はい、経済的にと。
そうですね、
うん。
まあちょっと今回行ってすごかったのが、うん、まあ、うん、泡盛の組合を作ってるんですけど、共同組合を作ってて、最初はやっぱりバラバラだったんですけど、うん、今はちゃんと稼いで、稼ぎをみんなに配るよっていう、
うん、
今回初めてお金を配るってことを見せてもらって。
すごい。
はい。普段会議で誰も集まらないのに、やっぱお金がもらえるって、うん、みんな集まってきてる、うん、なんか、面白いなと思います。
うん、お酒作りね、はい、ちゃんと配当が出るようになってきたってことなんですね。それだって何年もかかってますもんね。
そうですね。結局、その立ち上げ3年、プラス今なんで4年かな、うん、?4 年目ぐらいになってるってことです。
なるほど。 沖縄からね石原さんこうやって行って、で次のターゲットがじゃあ蜂蜜であるっていうことで、それで伝さんのところに白羽の矢が立ったわけですね。なかなか重たい任務ですね。
そうですね、
はい、ただ逆にそのオオミツバチとかも、まあ、現地の在来種とかもうまく使えて、うん、でかつ蜜源を増やしていくっていう、うん、だからそれは木を植えるとか花を植えるとかそういうことをやっていくと可能性はなくはないと、ね、はい、まあ、すごい時間かかるだろうねって話なんですね。
でそれをまあ結局、うん、ラオスの方々が考えてやるのかっていうのがすごく大事なので、うんうん、なんかまあ石原さんが言うにはやっぱラオスの人と関わってみると考えるっていうのがなんか、うん、あんまり弱いというか、うん、考えて何かをするっていう上から言われて
やってきたから
その通りをやるみたいなことの方が多いんで、うん、まあ、なんかそこのこう、うん、自分たちで考えてやるっていうのが生まれるといいなって感じで、
うん、
ずっとなんか接してますね。
なるほど。考える力を、ね、まあ、稼ぐために考える力を、はいはい、あの啓発もしながらやってるってことなんだ。ね、へえ、面白いな。なるほど。デンさんまだ関わりたい、まあお声かけがかかれば、ね、もうちょっと関わりたいかなと思ってるってことでいいんですか。
はい。なんかまあ大蜜蜂で蜜蜂蜜取れたらなんか楽しいな。そっちはテンションが上がるんで。西洋蜜蜂はなかなか難しいなと思って。
あ、持ち込んでるのは西洋蜜蜂っていうことなんですよね。はい。だここそれより。オオミツバチが、はい、そうか。だけどそうすると蜜源探してそこに合った植物を増やしてそれ、ね、で巣箱作って、はい、配置して、はい、そうか、結構な道のりですね。
そうですね。
滞在も1週間ぐらいなんですよね。
そうですね。
こなかなか厳しいですね、
はい、うん、なるほど。協同組合を作ったって話は新聞でも出てたんですけど、はいはい、それはどういう形で、もうすでにお酒の方は共同組合化していると、はい、で養蜂も将来そういうことをやっていきたいんですか。
そうですね、まあ、組合自体は一応できてて、
組合もあるんだ、うん、
はい、
うん、
で、まあ、一緒にその組合の仲間が、その工場を作ってるとか、そういうのを、まあ、で石原さんもそもそもそこにこう何ですか、信頼が置かれてるんで、
うん、
まあ、みんな巻き込まれてくれるっていう、
うん、
って感じですね。
なるほどね。そうか。何かこの向こうに行ってデンさん自体が、あ、これは取り入れたいなとか、これはちょっとためになったなって思う、まあ、人に教えるってこと自体もね結構大事なことかもしれないけど、はい、このあたり得たものって何ですか。
あ、まあ
1週間の3回行ったんですよね。
そうですね、
はい、
まあなんかこんなあれです、今思いましたけど、石原さんに言われた諦めなければっていうのがずっと頭に来るんです。
はい、
あ、沖縄でなんかもうルーティンになっちゃってて、
うん、
あ、でも考えることやめてるとこがちょっとあったんで、うん、まあこれでいいだろうみたいなのが、うん、まあ取られたっていうか、
うん、まだ頑張んなきゃなと。
そうですね。
っていうかまだ考え続けなきゃなって話。
そうですね、はい、
うん、
沖縄でも、まあ、夏と冬がこうシーズンオフというか、うん、花が咲かなくなるんで。
そうか、春と秋が採蜜シーズンですもんね。
うん、はい、なんかもう諦めてましたけど、まあ、逆に諦めずにそこを考えると、うん、よりまあ良くなるなっていうのとか、
うん、
はい、その辺はちょっと改めて思わされてますかね。
そうか、
は
い、夏と冬に、はい、蜜が出る植物とか、
そうですね、
うん、
何を植えればいいのかとか、
うん、
あとはまあ巣箱自体もちょっと変形させるとか、うん、今までのもこれ巣箱ってもう日本全国同じような形で、
うん、
どこもほぼほぼ変わらないんですけど、
うん、
まあ、それをこうちゃんと変えて、
あ、南国向きのね、そうですね、ものがあるかもしれないですね。
そうい
うの
発想で動いてもいいなとか思います、
ね、うん、なるほど。あそこでね、人に教えて自らもう一回学んで持って帰る。
あ、そうですね、ま、学ばせてもらってるのはいっぱいあります、ね、
はい、それは良い体験だったかもしれないですね、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあデンさんのラオスレポートというところで、次回はですね、もうちょっと今度はまた首里の話とか街づくりの話していきたいなと思っております。ということで、ラカキツトウさんでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。